主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
みなずきです。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、
うん、
なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
ほう、
はい、久々にやってまいりました鉄道昇華シリーズ、
山陽九州線の第3弾、はい、
3弾ですね。前回は広島
過ぎて宮島に渡ったとこですね。
そうですね、
はい、
で今日は歌的には21番からなんです。
厳島神社に行きましょう。
あ、行くんだ、
うん、
あ、そうですか。じゃあちょっと歌ってみましょうね。
歌うんだ、
はい、はい、21番いきます。
21、
せーの。海に入れたる回廊の板を浮かべて刺す潮に映る灯籠の火の影は星か蛍か潔みか。とてもいい詩ですねこれね、
うん、上々的ですね。
おー、でも厳島神社ね、
うん、
行ったけど朝の午前中だけだったね。
ほう、
終わり、うん、とっとと帰りました。なんか山ちょっと登って、
あ、ミステリーだっけ、
うん、なんか、うん、今の上皇さんが、
う
ん、
ケーブルカーでしょ。
ケーブルカー乗ってない、階段で登ったよ。
階、え、そうやったっけ。
いや、あ、そのね、その山じゃないと思う。
あ、違う
の。なんか遊歩道みたいなので上がってって、でここから上皇、今の上皇さんか、がお立ち遊ばれたみたいなとこ、
お立ち遊ばされた
遊ばされたみたいなところだったような感じのところが、なんか看板があったのを覚えてますね。上皇さんなのかな、昭和天皇だったのかな。
今結構あるね、こう潮が引いたらあの鳥居の下まで行けたりとか。
あ、そう、うん、あれ鳥居行けるよね。見た、大潮の時とか、あれ
潮引いた時
たまに行けるんでしょ、うんうん、逆にあの潮位が高くなって神殿の方にさ、
あ、
なんか
浸水してるって
時あるよね。いろいろですね、うん、なんであんな、あ、そこれ宮島って、
うん、
これ平家がいっぱいスポンサーになったからこんだけ立派な神社になったの。
まあまあまあ、平家はね、こう瀬戸内を抑えて、その磯貿易したりとか、こう西国の武士を抑えてのし上がっていったんで、まあ、その要が、まあ、まさに安子なんでね、そこのまあ神様。
昔からだから神社があったってこと。
厳島神社自体だから古い
んですよ
ね。平家がまあ盛り上げてくれたというか、
うん、じゃあこの海の真ん中の鳥居なんかも平家の時代からあったのかな。
ああ、鳥居はもっと古い景色なんじゃないですか。だって元々その神の神様、海の神様
だから。鳥居自体もさ、だからこんなわざわざ海のさ、
うん、
こんな沈みはしないけど、
別に干潮時建てりゃいいわけじゃん。
ああ、うん、まあそれぐらい、まあおかげで日本三景に、
まあ宮島にあの鳥居がなきゃただの神社だよねってところ
で。でも
あれがすごい一つのアクセントだもんね。
あれもそうだし、その海に突き出た回廊もさ、
お社がね、
うん、半分ちょっとどこ他の神社には見られない、
その瀬戸内の要っていう雰囲気はある、
ね、海を、うん、そう支配する守るね、神社としてね、
雰囲気としてはね、もともだという感じですよね。
はい、そうか、灯籠も見ると綺麗なのかな。
あそこほら軒にずっと灯籠がぶら下がってるじゃないですか。
あれ
夜だとちょっとこう人持って
る。なるほどね、
うん、
夜も行ってみたい。あれ何、いつ宮島にホテルってあるの。
宮島あったけど、まあ、あんまりないね。
やっぱ本州に帰るんだね、うん、
夜結構見に行くんですよ、あの対岸とか。
う
ん、
そう、ああ対岸から
広島の人のデートコースみたいな。
ああ行ってよ、
綺麗な感じなんです。
一人で行ったの。
いや違いますよ、可愛い感じ。ちょっと
何、リカちゃん、
リカちゃん、
バービー、
バービー、
ジェニー、
そうそう、両手に。
あ、本当、うん、やらしいね。
そうね。
はい、22番、はい、毛利元就この島に城を構えて君のあだ、
君のあだ、
君のあだ、
うん、
君って君主の
君ってあなたって意味じゃなくて、うん、
あの君主、
君主
ね、うん、末春隆を中世氏は、
うん、
残す武神の鏡なり、
うん、
ここで厳島の合戦というのがあってね、ああ、そうですね、
うん、
毛利元就と末春隆が激闘を交わした。
そうですね、
大河では2話に分かれて、
ああ、
前編後編に分かれてやってましたね。
ね、山場ですね。
末春隆は大内風間徹だったんだよ。
大内よし、なんだっけ、
まあ、下克上して大内さんをやっつけて、まあ、
典型的な下克上ですね、うん、
やってね、あれお父さんの末なんとかさんは夏柳、
夏柳徹、徹徹
って
伊佐岡、
伊佐尾さんだよね、だったね。
で
末春隆が陣
内だよね、
うん、陣内だよね。この頃から陣内でちょっと悪役みたいなのやるようになったの
そうか、うん、それこそ太平記の佐々木道也もちょっと悪っぽい感じだったじゃん。
あ、でもさあちょっとでしょ、うん、でもどっちかって味方じゃん、
うん
うん、どっちつかずな、なんか戦隊もので6番目7番目ぐらいの。
そうか
でもこの時もうこれはやっぱ毛利元就見てたもん、この厳島神社でさ。あ、そうです
か、分かりましたか。
元就とさ、あの杉の方がさ、 お参りして、僕はちゃんと毛利家を守っていきます、あ、この子は立派な子になるんだなって、こう杉の方もちょっと見守ってる感出してたじゃん。
嵐をついて島に渡る
んだっけ。渡る、じゃあ子供の時ね、元就の子供の時に両親先死んじゃってさ、
そういうことか、はいはい、
あれ元就のお母さんって西郷輝彦と竹下恵子だったんだ。
ややこし役者名と役名をごちゃにするな。
で、ほら性質がさ、幸の方って言ってさ、
うん、
竹下恵子だけど、まあ、とっとと死ん、1回目で死んじゃって、
竹下恵子でしたね、で、うん、
その後の奥方の地位を松下恵子か松坂恵子か、
うん、
あの人ほら石田純一の元嫁、うん、
松原千明
で争って、結局松坂慶子が勝つじゃんね。
ああ、そうですか、
はい、そういう島、そういうのにゆかりの、あ、でロケしてたんだよ。
ああ、そう、
確かそんな、
ロケなの、厳島、うん、でロケした
の、うん、ような気がする、うん、はい、はい、次山口入ります。
はい、
23番岩国川の水上に、
うん、
かかれる橋はそろばんの、玉を並べしごとくにて錦帯橋と名付けたり、
うん、
錦帯橋、岩国のね、
錦帯橋ですね、
行きました。
岩国
といえば前ね、ニュースで見たけど、ここをバイクで走ったとか、
この前の話じゃん、あ、こう、まあ、
だいぶ前、もうだいぶ前です
よ、ね、前ですか、
何をおっしゃってるんですか、
あの、わだちがついてるってことね。
これでもね、バイクとか自転車で走るの怖くなかった？怖いと思うよ。
オフロードのやつなんじゃないの、ああいうモトクロスみたいなバイクなん
て。結構急坂じゃんこれ、錦帯橋って、
うん、だんだんだしね、
こう写真で見るより急なイメージがあった。下りちょっと怖かったもんね。
だんだんになってはいるけどね。
これね、もうちょっと駅から近いというのにね
知らん
か、なんかバスで 2,30 分離れてたよ
西岩国かなんかから近い。
あ、そうなの。
なん、何やったっけ、なんとか線、
岩徳線、岩徳
線の、
岩徳線って今もあるの。
あるよ。
ああ、本当だ。でも岩国駅からのがバス出てる、
ね、いや、もちろん、まあ、西岩国なんか地方駅だけど、
うん、はい、錦帯橋ね、行きたいな、また見たい。綺麗な橋でした。
お城とか行った。
お城はね、時間がなくて、
白蛇見た。
白蛇って何？
白蛇がいるでしょ、なんか錦帯橋の。
ああ、何人か言うとった、うん、それは覚えてる。てのね、山の上すぎて時間がなかったので、もう橋渡って一周歩いて帰ってきただけ。
岩国寿司とか食べた？
食べてません。
全然ダメじゃないですか。素通りですよ。
錦帯橋だけ見たかった。
錦帯橋だけかい、うん、
こう焦点当ててね、旅をしますが、うん、24番
24
番ね、風に糸よる柳津の、
うん、
港に響く産物は、
うん、
甘露醤油に柳井島、
うん、
からき浮世の塩の味、
はい、
柳井
って今行きですね、
うん、ここは醤油に、
うん、
島っていうのは着物布ってこと？
島は布ですね、
うん、織物に、あと塩も生産も、
まあまあまあ甘露醤油のあれでしょう、
甘露醤油、まあ、
まあ塩はね瀬戸内、
甘露醤油って何？甘い、
甘露醤油ってそう珍しい、なんとか再仕込み醤油っていう、
再仕込み醤油、
一回作ったお醤油を何だったかな、麹かなんかともう一回仕込んで、
うん、
すんごく甘い、
二段仕込み、
二段仕込みじゃない
お醤油、皆さんお醤油ってどんなの使ってる？
いやだから僕ね甘い醤油好きなんですよ、九州の醤油って甘いでしょ。
ああ、僕普通のしょっ辛いのでいいんだけど、だし醤油は好き。
だ僕もうめんつゆ大好きだけど、
ああ
、だし醤油、
だし醤油、なんかほらはま寿司に行くとさ、
そうそうそう
あの醤油選べるじゃん、
甘いのあるでしょあれ、
甘いのあんまり好きじゃなかった。
そう、俺甘いのすごい好きなの。
普通のか、そのだしの効いただし醤油かが好き。昆布だし醤油かなら北海道のって書いてあるけど、あれが好き。
いやケリー山系にある、ケリー山系の西側に甘い醤油の有名なお店があって、そこにいつもわざわざ買いに行くんです。
たまりじゃなくて、
たまりじゃない、
うちはなんかたまり醤油とか多いね。
たまり多いでしょ。たまりはたま、まあお作りとかはねたまり醤油欲しいけど、そこは濃い口も薄口もすごい甘い醤油で、
え、わざわざ買いに行くの？
そう、
は
あ、いやもうそれに慣れたら普通のキッコーマンとかもダダがらいだけで全然美味しくない、
ね、うちね、あの一人暮らししてるとさ、
うん、
あの醤油って使い切らない
よね。そうよね、結構
ね、あの今これ真空になるじゃん、
あのね、
キッコーマンと
かみたいな、
ね、まあ、そうそう、あれになってから醤油の持ちが良くなったじゃんね。
あれ使ってん
や、うん、だからもうあれで、うん、そんなに煮物とかって年がら年中作るわけじゃないから、まあ、必要な時はいっぱい使うんだけど、それでもそんな減らないからあればっかり使ってる、
うん、甘露醤油はそれより甘いけど、
へえ、それね発酵で甘くなってるの、
砂糖麹でしょ。麹が多分甘くなる、あのなんだっけ、甘酒みたいな。
いつかね、前はなんか焼酎とか日本焼酎とかちょっとやったけど、なんかその辺のね食べ物系もちょっとやってみたいなと思って。
僕わざわざ買いに行ったんですよ、柳まで。
こんなとこまで？
いや、まあたまたま広島に行った時に柳に行ってみようと思って。
で蔵で。
そう有名な醸造もそう。
美味しい醤油で作ったのポン酢とかさ、
あ、
飲めちゃうよね。
醤油はね結構大事よ。
あのね、金沢に旅行に行った時に、
うん、
金沢で当時ポッドキャストやってる人にちょっと案内してもらって醤油蔵連れてってもらった。
ああ、なんか言ってた、
ね、うん、まあ、ソフトクリームとかもいまいちだったらどうでもいいんだけど、お醤油とか美味しくてさ、ポン酢とかさ、
金沢ってほら有名じゃないですか、うん、なんか三大醸造地の人として金沢の外れのなんとかっていう街が、
ね、港の方だったよ、うん、でやっぱりこれと思って、でもいくらでも買っても結局賞味期限内に使い切れないからもうやめたのよ。その前に奈良で買ってね、なんかお醤油も、うん、
こう自分に合った醤油に出会うっていうのは、
あ、そこまでないな。
そう、うん、でもだキッコーマンとか全然美味しくないよ。
キッコーマンの
せいが悪いけど、東だったそこ銘柄が某大手の醤油は
野田の人いるんだよ。
野田に、あ、そうなの、
いるよ。
キッコーマンは銚子じゃなかったっけ。
あ、そうか、銚子か、あっちの方の人いるの。
あ、そうなの、
あっちの方の人いるんだよ。
じゃあ
美味しいよキッコーマン。
美味しいね
ね、確かに、ね、
趣味が合わない、好みが合わないだけ
ど、そのね、水無月くんだけじゃないけど僕の連れも よその国に、よそあの地域に、あの結婚で行っちゃって、その地域の醤油全然好きになれなくて、やっぱ地元の醤油蔵から取り寄せてるって言ってるもん。そこまでまだこだわりができてないな。
あ、
うん、醤油だったらいい。
まあまあそうなんだけど、
でもくら寿司だったらだし醤油を使うよって話よ。そういうのを見つけられたら幸せですね。
そうです。
はい、25番、
うん、
出船入り船絶え間なき商業繁華の三田尻は山陽線路の終わりにて馬間に伸ばす汽車の道、
うん、
これ終わり山陽線。
そうなんですよ。まだ下関まで伸びてない。
あ、そうなの。この歌できた時
まだ下関まで来てないんですよ。
あれ、これ山陽編はいつできたの。
明治何年かな、33年に三田尻まで開業してるから、まあ、その前後ですね。馬間が翌年34年に下関まで開業してますから、ちょうどその1年の狭間にできた歌なんでしょうな。
はあ、うん、もうちょっと考えて作ればいい
かな。まあ、伸ばす汽車のもう伸びてる、伸びるよっていうのは決まってるわけです。
あ、だから先は見えてるけど営業はしてないんですね。三田尻ってどこ。
甲府ですね
今。あ、山口の、
うん、
徳山とかも過ぎちゃったの。
徳山過ぎたね。
あ、うん、そう。防府って大きな町なんですか。
防府はまあね、何って言われても天満宮には行きましたけど、
まあでも港で栄えてる町なんです
ね。まあまあね、三田尻っていうのは昔からの北前船なんかの港でね。
なるほどね、
うん、
はい。でもまだ歌はまだ続く
の。歌はだからここからちょっと徳山から船に乗ってという話ですね。
本当だ、
うん、
はい、行きます。26番、
はい、
少しく後に立ち返り、
うん、
徳山港を船出して20里行けば豊前なる文字の港に着きにけり。え、文字まで来ちゃったの。九州来ちゃったの。
だから鉄道は豊富まで来てるけど、その九州行きの便はちょっと戻って徳山から出てますぜという話。
そうなの、
うん、
じゃあ小郡とか。
小郡は、
ね、小野田とか
さ。小郡なんか当時何もないでしょ。
ないの。
新幹線の駅ができるからあんなとこ何もないでしょ。
ああ、そう、小野田とかセメントの歌とか。
小野田はね、だからそこ線路ないから。まだ
峰線もないの。
ないないないない。
じゃあ炭鉱にも行けないの。
ないです。
鉄
道商家はそこすっ飛ばして、さすがに下関だけは突っ飛ばせないから対岸から見るっていうのが次の。
ああ、そう。ちょっとさ、
うん、
作り変わるとかしないのかね。
まああるのかもしれないけどね、そういう部屋も。
まあ地元の人作ってそうじゃない、
まあ、
学校の先生とか
で。その後海番とか海底山陽編とかあるのかもしれないですね。
はい、26番。あ、27ですか、はい、
うん、
向かいの騎士は馬間にて海上わずか20丁、
うん、
瀬戸内海ののど首を締めて集むる船の数。
お、
あの関門海峡のことを言ってるよ
ね。そうですね。
狭いもんね。
狭いね、あそこ
は。川だよね、あれね。
川だよね、すごい流れだよね。
早い。でも本当に船もいっぱい行き来するね、大小問わずね。あの風景ってなかなか、僕三重に中心だから伊勢湾、
うん、
伊勢湾も結構船って行き来してるんだけど、沖合に、
ね、結構ごっつい船走ってるよね。
いるんだけど、この関門海峡ほど密じゃない。
そうそうそう、うん、だって伊勢湾ごっついもん。
ポツンポツンって船が大小見るけど、うん、ここキュッってなって
あの幅でね、しかも結構でかい貨物船とか通るから、
くるくる、
うん、これその間を漁船がこんなしてたり、結構
すごい風景だなと思った
印象はね。あそこは見てると面白いね。
下関は2回ほど行ってます。
あ、そうなんですか。
うん、で 人学生の時に、
はあ、
下関に行って、
うん、
関門トンネル
どこ神道の方
神道の方、
うん
うん、歩いてであれ下関側はさ、
うん、
のあの関門トンネルのとこさ、
うん、
山があるじゃん
橋の下のとこだよね、
うん、なんか弁慶と弁慶なんか
そうそうそう
なんか壇ノ浦の合戦の銅像があってさで裏手の方にさ小山があって、
うん、
ロープウェイみたいなのが火の山で青年の家か自然少年の家みたいなのがあってさでロープウェイかリフトみたいなの乗ってそこから展望台があって関門海峡を見下ろしたんですよ。あれ学生の時一人旅で行ってほんでその後大人になった時に社会人になってもう一回下関行って今度は連れと行ったんだけどそこから関門海峡一望できるからって行ったらなくなっててさ潰れてて、うん、父さんで行けませんでしたっていうのが
行けませんでした
おだあと歩いて登っていくのがちょっと時間的にきつかったので行かなかったんだけどなんかそれがでその学生の時に行ってその写真を撮って当時さフィルムの写真だけどさ、
うん
パノラマ写真が撮れるカメラ持っててね あれでなんか喜んでパノラマ写真を撮ったものですよ
あんたよく撮ってたね一時、
うん、ちょっと珍しかった時期ですよ ね、まあ、ね2,30 年前の話だけどね
あそれか日の山み
たいなあそうそうそうそうあなんかねこれじゃないケーブルカーケーブルカーじゃないけど今ないと思うよ。
どうなんでも地図はあります。
ね
ロープウェイはあるわ。
ロープウェイまだあんのかな。
上のそのなんかがないんじゃない。
ああなんかなくなってたような気がしてあれって思ったんだけど。
うん赤間神宮とか
行った。あ行きました。
赤間行ったさすがに。
証券交代後のなんやかんやってとこだったよね。
証券交代後。
うん。
赤間神宮あれでしょ。安徳天皇末とい
やそれなんかあでその中になんか昭憲皇太后があ
った
かな、なんかゆかりの品がなんかあったのかな
あ
なんかそれを見てその時昭憲皇太后ってちゃんと言葉を覚えたような気がするのが下関ですねあとなんか観光港市みたいなとこ行って
唐戸市場ね、
うんうん、なんか見たり
食った
ああ回転寿司は混んでたから
好きそうじゃないな
食べなかったけどでもお惣菜買って帰ってきましたね、
はいはい
はい、どうやって帰ってきたんだろうあ
の船は渡ったの渡船みたいない
や歩いただけ
あ神道橋歩いた、
うん、歩いて往復した
なんかあれもなくなるらしいね
神道橋、
うん、
どうすんの
いやなんか新しく橋かけるかトンネルにするかって案がなんかあるらしい、
う
ん、
怖いよねあれね長すぎるから歩いてると、
うん、薄くらいね、
うん、
なんとも言えない
これ水漏れてこないのかしらとか
ここ海だし、
うん、思いつつでもあれ天気関係なくこうウォーキング等できるからいいよね、
まあ、ね
だけど景色が変わらないから、
まあそう
ね、つまらないんだよね
対岸がね便不便でしょ
何にもなく
てわけわかんないとこつくでしょ
何ここって思って思ってで九州はまたいつかに取っとこうと思って地上出ただけですってすぐ地下戻ったんだよね
ああ行って出て帰ってきた、うん、
はい
あ、
はい、そんな下関ですが、
うん、
続いてはどこ行くのってはい28番、
うん、
明日のほかげ夕煙、
はい、
西北指して行く船は、
うん
鳥も飛ばぬと音に聞く玄界灘や渡る乱、
うん、
玄界灘、
はい、
玄界原発のあるところですね
いや違います
違うんですか
玄界原発は元福岡の方ですね
これの玄界の
玄界灘はあの海前は全部そうじゃない
ですか。ああそうだね、うん、あれ玄界灘で四国と九州の
違う違う違う、あれは朝鮮半島との間じゃないですか。
あれ玄界灘だったの。
九州福岡の前の海が玄界灘じゃないですか。
そうだね。あれ僕言ってるのどこ。あれ
あれは
関サバ取れるとこ。
関サバ取れるのはなんだっけ、なんとかの瀬戸でしょ。豊予水道とかでしょ。
あれ
なんだっけ、日内灘だっけ、
あの大分と
愛
媛とかの間のとこって。
うん、
そのネットの地図動き悪いよ。
悪い、ね、
う
ん、ネット環境がちょっと賢くない、ネット環境が良くないんでしょ、
うん、あそうですか。鳥も飛ばぬと音に聞く。
うん、
その風が強いってこと。
玄界灘はね、荒れる海として有名ですね。うん、
で昔の人はここ通って大陸と行き来したわけでしょ。
いやもちろんそうですよ。
いや、
うん、
元の軍団もここから来るわけだからね。
もちろん、
うん、はい。29番、道引く潮も早友の、
うん、
瀬戸と呼ばるるこの海は源平漁師の古戦場、壇の浦とはこれぞがし、
うん、
まだ文字にいるんですね。今度は壇の浦、
文字というか、まあ、下関ですね。
うん、はい、もういいです。
じゃあ30まで行くと下関が終わるんで、
はい、
もう1話で、
はい、
いいですか、大丈夫。
そうね、
いい感じ。
うん、じゃあ31まで行ったらいいんじゃない。あ、まあ、
いやいや、31行くと九州が始まっちゃうんで。
ああ、じゃあ30ね、
はい、
はい。世界にその名糸高き、馬関条約結びたる、
う
ん、春藩楼の跡解いて、
うん、
昔忍ぶも面白や、
うん、
馬関条約、
いわゆる下関条約ですね。
これいつから下関って名前変わったの。
馬関が下関ね、まあ、まあどっちも言い方としてあったんでしょうけどね。
なんかね、一時期ね、こんがらがった時期があって、下関条約って言ったり馬関条約って言ったり、あれあれって、
まあ、今馬関条約とは言わないね、
うん、下関ですよね。でも昔馬関って言ってたよな、
昔は馬関って言ったね、
思いましたけどね。あれですよね、日清戦争、
日清戦争の後ね、
条約のやつですね。だから春藩楼ってとこにあったんですか。
春藩楼っていうその旅館の部屋で、その下関条約の交渉っていうのがされて。
今ももうないの。
あります。今はまあ立派なホテルになってて、そこの離れみたいで、その条約結んだ部屋っていうのが今でも
の保存されてる、
保存してあって、ガラス張りで、で伊藤が座った椅子とかがこう残ってますよ。
立派な椅子なの。
うん、綺麗な漆塗りの李鴻章がここでって。
あ、うん、すごいね。
見たでしょ、図録でほらやりとり見たことない。下関条約の談判の絵って見ない。
見ない、あんまり記憶ないな。
あ、そう、春藩楼は行ってない。
行ってない、全然ね。下関条約うんぬんっていうのはね、当時観光旅行の時ね、全然頭に入ってなかった。やっぱ壇の浦っしょとかさ、そっちの方が記憶が。
フグ料理が大変有名な、
もう下関ってフグじゃん。
これですな、
うん、あ、こんなの知らない。
あ、そう、
知らない。
君どこで教育受けた。
日本、日本あるよ。
日本あるか、
うん、ケリーさん日本で勉強したね。
うん、この本当にこの椅子とか机がこのままの部屋で残って、
本物が、
そこにガラスが貼ってあって、で見えますよ。
なるほどね。これって何、町にあるの。
そうやね、あの町の、それこそあの海沿いの、 あの狭い海 の、 あの横丁ぐらい
です。その辺でどうやって僕行ったら、バスで行ったんだよね。
バスでしょ。
ねえ、赤間神宮とかよかった、なんか竜宮城みたいな感じでね。そうそ
う
そ
う、
ね、
すぐ目の前が海で、あのこういうね白い門があって、
はいはいはい、
朱塗りの、
なんかそれはよく覚えてますね、
うん、
はい。じゃあ今回の旅はここまでで、
いよいよ 九州上陸ですな次は。
そうですね、うん、なんかちょっと腑に落ちなかったりもするけど、
ちょっと下関まで電車が
山口県かわいそうですね、
行ってなかったっていうのはちょっと予想外の展開ですね。
はいはい、おもれきではですね、リスナーの皆様からのお便りを募集しています。いろいろとお便りテーマがありますので、詳細はおもれきのブログをご覧ください。番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください、
うん、
メールアドレスはおもれき2013@gmail.com、 Twitter はひらがなでおもれきと検索してください。
はい、
はい、ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。